ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ36を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ36トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんが、ちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。うん、やっぱりコーヒーは美味しいですね。お客様も来ないみたいだし、今日もまったりしてみましょう。はい、皆さんこんにちは、ひみちゃんの店長 DJ こっちゃんです。この収録ね、本当は2週間前かなにするはずだったんですけど、ツイッター見てくれてる方なら知ってるかもしれませんが、間インフルエンザにかかりまして、本当不意打ちでね、妹経由でかかったみたいなんですよ。私が風邪にそのインフルエンザになる前に妹が熱出してて、でもなんか高熱は出てたんですけど、結構すぐ治ってしまって、それがうつったんだなと思ったら、8度以上の熱がね4日ぐらい続いて、もうこれはいかんと思ってお医者さんに相談したら、じゃあインフルの検査やってみよっかっつったらB 型だったよって言われてまさかなと思ったんですよ。ここ何年もかかってなかったので本当にびっくりしましたね。皆さんなんか最近流行ってるみたいなので、また気をつけてください。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことねradio365.net、kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第9回放送、ゆったりライフもまたいい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは毎回十二星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座は射手座です。馬人はギリシア神話ではケンタウロス族と呼ばれ、山の洞窟に住みひどく乱暴なものもありますが、多くは善良で人間と親しく交わっていました。中でも射手座となったケイロンは、ゼウスの父である時の神クロノスと妊婦妖精のフィリアの間に生まれた子供で、音楽の神アポロンと月の女神アルテミスから音楽、医術、予言、狩りなどを授けられていました。やがてケイロンはペイリオンの洞窟に住んで、ギリシアの若者たちを教育したと言われています。ケイロンはヘラクレスが馬人族と戦っていた時に誤ってヒドラの毒を塗った矢で膝を射られてしまいました。矢がかすっただけで死んでしまうという猛毒です。たちまちケイロンは毒に侵され苦しみもがき始めました。しかしケイロンは神様の子供、不死身だったのです。ケイロンの苦しみを見かねたヘラクレスはゼウスに祈り、ケイローンの不死身を解いてもらいました。ケイローンはようやく苦しみから解放され、安らかに死の国へ降りていきましたが、ケイローンの死を悼んだゼウスが天に上げ、 射手座となったと伝えられています。こちらが神話伝説ですね。あんまり矢がメインの話じゃないですね。意外だなと思ったんですけど、こちらの射手座の皆さんの紹介に移りたいと思います。射手座に太陽のある人、すらりと伸びた手足に対してボリュームのある体、オープンマインドで正直者、ちょっとわがまま、アウトドアで活躍するのが大好きってことなんですね。で、放たれた矢、まあ矢だからねこの9番目の星座である射手座について読みますね。柔軟星座で、しかも火の星座、発想の伸びやかさや直感力に秀でている。8番目のサソリ座は、デンと構えて自分の中にあるものを発光させるような人たちだが、射手座はそれを否定しているので全身あるのみ。身体上では太ももを象徴するが、実際にすらりとした伸びやかな足を持つ人が多く、どこまでも歩いていきそう。いいですね、伸びやかな足、イケメンじゃないですか。皆さん、美人さんとイケメンさんなんですかね。私、足短いし太いんですよでですね、9という数字をよく見てみよう。8のパワーはそのままに、知恵の輪を開いて外に解放したような形をしている男性星座でもあり、外交的でどんどん放出する力。守護星はギリシア神話のゼウスである木星。射手座の人たちを見ていると、浮気なゼウスそのままに、サソリ座で溜め込んだものを放出するエネルギーだなぁと思う。そんなの通り、弓矢のようにぐんぐんと目的に向かっている時に充実感を得る。彼らにとって生きるとはワクワクすること、安全や安定ではないのだ。ってことでね、今まで見てきたやっぱり男性星座と似たり寄ったりなところもあるんですけど、矢だからね、弓矢ってやっぱりパーンと引いたら一直線にしか飛んでいかないから、またね、何座でしたっけ、ヤギ座、お羊座かな、ちょっとつ盲信かなんかだったですけどね、そことまた似てますよね。やっぱ男性星座の皆さん、私も含めですけど、前にしか進みたくないのかなね。たまにはね、落ち着かなきゃいけないと思うんですけども。で、皆さんに、射手座の皆さん、ここではないどこかへという思考があるようで、射手座の性質としていつも挙げられるのは、ここではないどこかに心がさまよっていること。射手座の本質にまだ見ぬものへの憧れがあるのだと思う。反対側の双子座が、目の前の現実や情報処理に夢中なのとは大きく違う。射手座も双子座と同じように自由を必要とするけれど、双子座が物理的な束縛を嫌うのに対して、射手座は精神の自由を求める。組織でハードワークを重ねていたとしても、射手座は心が空を飛んでいればそれで生きることができるってことで、まあかっこいいのかななんかね、私双子座でしょ。で、ここにもまた物理的な束縛を嫌うとか書いてあって、わがままなやっちゃなと思うんですけど、こちら射手座の皆さんは、仕事は仕事で頑張れるけど、でも気持ちは自由でいられるっていうね、なんて素晴らしい人たちなんだと、かっこいい人だなと思うんですが、ちょっとここで一回、そんな足も長くかっこいい射手座の皆さんを落としたいと思いますおしゃべりは散漫しがち。射手座の人たちは興味があちこちに飛ぶので、おしゃべりを聞いているとオチがないことがしばしば。オチにたどり着く前に他のアイデアに飛んでいってしまったりする。軸となる物語がないのだ。職業としては学校の先生や学芸員も射手座らしい。拡散しがちな興味の中から大事なものを選び抜き、専門分野を育てることで彼らの人生は実り多いものに変わるはず。で、これすごいわかるんです。なぜかって言ったら、私の父が射手座で、いつもこれするんですよ。のこう、父の話を真剣にこっち私なんかが聞いてるじゃないですか。で、そこからいよいよどういう風にオチがつくのかっていうところで、いきなりピタッと話をやめて、これえ、何その続き、何なの、え、どうなったのって聞き返すんですけど、父親はね、もうケロッとして、え、何がみたいな、お前らの方が何を問いかけてるんだみたいな感じでね、これはうちの父の悪いポイントだなとずっと思ってたんですけど、射手座の悪いポイントだったんですね射手座の皆さん、気をつけてください。本当に聞いてる側は前にずっこけたくなりますからね、気になっちゃって。気をつけてください。ちゃんと山登ったら下ってくださいね。で、最後、カイロンの癒しですね。ケイロンの名を授けられた小惑星カイロンは、傷と癒しを象徴すると言われる。セッションをしていて感じるのは、人は自分が傷つき、学び、経験してきたプロセスを通してしか他の人の癒しを助けられないということ。弟が引きこもりで悩んでいたという人は、 登校拒否の子供たちを助けられるかもしれない。専業主婦だったのが離婚して自立したとなれば、後から続く人たちが自然に周りに集まってくるだろう。自分が傷と思うようなことを深めていくと、いつかギフトであり使命となる。今悩んでいることがあれば、悩んで感じ尽くして人生を振り返った時、ただ楽しかった出来事よりも輝く思い出となるっていうことですね。ね、そうですね。人から何かアドバイスをもらいたい時っていうのは、やっぱりその相手の人が的を得たね答えをくれる方がいいですからね。ただ悩みをそう聞いてもらいたいっていう時もあるかもしれないけど、そういうなんて言うんだろうな、導いてあげなきゃいけない時っていうのは、どれだけ自分がね経験してきたことがあるかによって差が出るんじゃないかなね、だからこの苦しんだことをその後どういう風に持っていけるかですよね。だからそこが大事なんじゃないかな。いいね、癒しを象徴してるっていうので、いて座の皆さん、私を癒してください。父親じゃね癒されないのでね他のいて座の皆さん、よろしくお願いします。で、次の星座ですね、ヤギ座で、残すところはヤギ座と水亀座と魚座なんですが、こちら3つの星座の皆さん、もう少々お待ちください。私も楽しみにしていたいと思います。以上、スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー、このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による、毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉は、桜の木の下です。夜、桜の木の下を歩くと、毎年奇妙なことが起こる。ある年は晴れた夜空の下、花吹雪とともに雪が降ってきた。ある年は木の枝がささやく幻聴が聞こえてきた。そして今年もその奇妙なことは起こった。桜の木の下を歩いている俺の行く手には、今一人の見知らぬ女性が立っている。俺の方を見て、かすかに小さく微笑みながら、近づいていくと、その女性は優れた美人だということが分かった。長い黒髪を夜空に揺らしながら、俺の方をずっと見ている。互いの顔が分かるほどに近づいた後、その女性は俺に言った。
久しぶりですね。
見知らぬ人のはずだった。だが俺は無意識に口ぶりを合わせていた。すると女性は言った。
私の後についてきてほしいのですが。
何のことかわからぬまま、それでも俺はそのままついていくことにした。しばらく女性の後ろを歩き続けていたが、だんだん俺は妙なことに気がついた。女性の後ろ姿がどんどん退化している。長く艶やかな黒髪は白髪へ。背骨は曲がり始め、足取りはおぼつかない。一言、二言と俺に話しかけるその声は、しわがれ声へ変わっていく。
目の前にいる老婆へと手を伸ばそうとしたその瞬間、不意に誰かに肩を叩かれた気がして、俺は後ろを振り返った。振り向いた先にいたのは先ほどの女性だった。見ると足首がなくなっている。驚く俺に向かい女性は言った。覚えていますか、あの日のことを。考え込む俺の目に映ったのは、なくした足首からさらさらと砂時計のようにこぼれ落ちる白い砂の粒たち。そうか、そうだったのか。雪のように見えたのは女性の骨のかけらで、幻聴は女性の叫びだったのだろう。きちんと覚えていますよ。俺の返事を聞いて女性はまた少し微笑んだ。俺は女性に向かい目で合図をした後、前を向き直った。道の先には先ほどの老婆が歩く姿が見える。夜に咲く桜並木の中、俺は黙ってその後歩き続けた。はい、いかがだったでしょうか。桜の木の下で、桜の花言葉に優れた美人というものがあるのだそうです。初めて知りましたね、桜の花言葉、優れた美人で。このお話を読んでて、まあ、一番に思い浮かべたのが、桜の花ってなんで赤いと思うっていう、あの質問ですよね。まあ、大半の人が一回は聞いたことはあるし、答える人も多いんじゃないかなと思うんですけど、桜の木の下には人が亡くなってて埋まってるんだよって、その血を捨て桜は赤く咲いてるんだよっていう話がありますよね。そういう話なのかな。すごくね、私こういう神秘的な、ちょっとつかみどころがないっていうか、想像がねすごくできるお話好きなんですけど、これまた読んでて、その桜の花の色の話もそうですけど、思い出したのがね、柳田邦男さんの遠野物語っていう、なんていうのかな、東北地方の怖い話、まあ、幽霊話とか、本当にすごい怖いわけじゃないんですけど、そういう民間伝承を集めた本があって、その中に結構ね、こういう美人の女性に男の人が骨抜きにされちゃって、そのまま黄泉の世界に連れていかれるっていう話が結構あって、それにもちょっと近いのかなと思ったんですけど、この男の人がね老婆についてってどうなるんだろうってすごく想像しちゃいましたね。助かるのかな、それとも柳田邦男さんの話のようにあの世に行ってしまうんでしょうか、どうなんでしょうかそんなところでね、今回の話は以上にしたいと思います。次回の作品も楽しみにしていたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
Internet radio is what you feel good after, and what is FM is what you feel bad after. We're on rerun. Radio 365.
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、スターストーリーでは伊手座のお話、ストーリーテラーでは桜、桜の木の下を読ませていただきました。本日の感想、番組やってて咳しないように咳しないようにってずっと、特にストーリーテラー読んでる時ね咳抜けないんですよ、インフル終わってからも今も出そうで、私台風もね、台風来ると咳出るんですよ。喘息持ちなので、なんか反応しちゃうみたいで、それもあってね、インフル治ったのにまだちょっとねだるいというか、 力が入らないかったりとかもするんですけどね、え皆さん本当気をつけてくださいね。私思いました、冬だけじゃなくて春も夏もインフルの注射した方がいいのかなって思って、本当つらかったですからね。しかもそのかからなかった期間が長かったから余計なのかな。インフルでも発覚してから48時間以内に薬飲まないと意味がないらしいので、皆さん高熱出たら調べに行ってください。本当につらかったですから。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントですね、 K だけお持ちで K が来て次がそのまま CHANG が小文字0616で入ってます。あ、最近そんなつぶれてないんですけどね、フォローよろしければお願いします。それではこっちゃんと阿部さん第9回放送ゆったりライフもまたいい、これにて終了です。ここまでのお相手はインフルの次は台風でダルダルなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.